今日は憲法記念日ということですがね、まあ、新聞やテレビもそのことについていろいろ伝えてくれております。皆さんもそれぞれ関心を持っておられると思うんですが、憲法というのはね、私たち日本人の、まあ、決まりということですね。みんなの約束ということですよね。それをやはりみんなで守るということだと思うんですね。で、憲法というのは誰に対しても同じ、その決まりが適用されるんですね。社長さんだから特別酔っ払い運転もよろしいと言わないわけでね、みんな同じように、その法律の基準というものを守らなければならないということですね。で、その私たちがいただいているこのお道の信心というのは果たしてどうなのかというね、教祖様のところにね、兄弟でね、一緒にお参りした人がいるんですね。で、一人はね、大変な大酒飲みでね、で、そのまあいろいろ周りの人にも迷惑をかけていたらしいんです。で、同じ兄弟なのにもう一人の人は全くお酒が飲めないんですね。まあ、そういうことってありますよね。体質というか、現在でもそうですが、アルコールをこう吸収できる人とできない人がいますね、体質的に。だからアルコールを吸収できない人に無理やり一気飲みさせたら死ぬことがあります。まあ、大学なんかでもね、歓迎会でその一気飲みのために、死者が出たというので大きな問題になりましたね。で、その時にですね、教祖様はその二人の兄弟にこうおっしゃったんですね。大酒飲みのお兄さんに対してはね、控えなさいとそれで、その酒の飲めない人に対してはね、少々たしなむが良いぞとおっしゃってんですね。だから同じお酒の問題なんだけども、一体教祖様はどっちが本当なんかというふうに思うかも分かりませんが、取り過ぎというのはそういうところがあるんですね。法律はみんな同じように適用しなきゃならない。神様の目というのはまた違うんですね。皆さんが子供さんをね、二人以上持っていらっしゃる方は分かると思うんですね。みんな違いますから、お姉ちゃんに適用することを妹にそのまま当てはめれるかというと、当てはめらんことがよくある。そうすると親はですね、お姉ちゃんにはこういうふうに言うけど妹にはこういうということがある。そうすると子供の立場からしたらなんか差別されたみたいに思うんですね。そういうことがよくありますが、しかしそれは差別じゃないんですね。親心というのは一緒なんです。お姉ちゃんにはこう言ってあげた方がいいなという親心がおのずと備わってるんだ、親というのはね。で、教祖様はこうおっしゃってますね。ちょっと表現が良くないんですけど、今はこれこういう表現は世の中ではしちゃいけないんですよ。しちゃいけないことを知った上であえて言うんですが、教祖様の時代はそういうことがなかったので、ちょっと出来の悪い子のことをクズの子と言ってたんです ね。今そんなこと言っちゃいけませんよ。差別用語になります。神はクズの子ほど可愛いとおっしゃったんですね。クズの子ほど可愛い、これは法律の基準から言ったらちょっと違うんですね。法律の基準から言ったら、よく働く優秀な人ほどいいというような評価なんですね。だけどその神様の目からしたらクズの子ほど可愛いというんですね。まあ私もその一人で今あるんですけどね、この兄弟5人の中でクズの子だったわけですが、よう父に叱られましたがね。でもその教祖様は面白いことをおっしゃってますね。本当にそういうふうにクズの子ほど可愛い、今のこの世間の常識からしたらちょっと違いますね。この役に立たんのはもうええとかいう、まあ今その障害者やその弱い立場の人をね、支援するという考え方がだんだん広まってきてますけどね、やっぱり全体的に言うとですね、やっぱり立派な大学を出た人とかね、 有能な人とかいう人はこう大事にされるんですね。信心はちょっと違うんですね。神様の目からすると違うんですね。だから今山崎さんのここちょうど二人姉妹参ってますけど、さっきからお取り次ぎいただいてますがね、ゆかちゃんに言うこととみかちゃんに言うことが必ずしも一緒でないことはよくあるんですね。例えば帰って二人が話して、先生どう言うとったらと、私こう言われた、私はこう言われた、いや違うな、そういうことがあるかもわからん。なんでか言ったら法律で裁いてるわけじゃないんですね。取り次ぎというのはその一人一人が助かるように、こう神様が神様の目でこの教えてくださる、受け止めてくださるんですね。これが違うんですね。法律の基準で見たらもうみんな一緒なんですね。総理大臣だから特別ね、悪いことしていいことはないんです ね。総理大臣でも例えば今日酔っ払い運転したらもうすぐそれでアウトですね。うん、わしは大学の先生人んだからな、演者言うてね、悪いことしたらたちまちまた問題なんですね。この信心のその目、神様の目からするとですね、全然また違うことになるんですね。でそういうことがそのお道のほとり継ぎということの中のね、大切な中身だと私は思うんですね。まあ皆さんからするとね、例えば先生あの人にはあんなことを言うと、なんで私にはこんなきついこと言うんかないことあるかも分かりませんね。うん、それはそういうわけがあるわけなんですね。まあ今日は憲法の記念日でね、私自身も、まあ、あの大学でそういう法律やら勉強は少しはしましたけどね、だけどそれで何かその大事なことが分かったということではなかったですね。世の中の約束事というのは約束事なんだけども、人間として一番何が大事かといったら助かることなんですね。教様はこの人が助かることさえできれば結構であるとこうおっしゃった、ね、それが基準なんですね。神様の目というのはそういうものなんですね。神様の心、まあ、分かりやすく言えば親心ですね。だからこの娘たちのお母さん幸子さんはね、美香ちゃんも可愛いし、ゆかちゃんも可愛いんです。同じように可愛い心は一緒なんですね、親として。しかし例えば美香ちゃんが悪いことしたら、あんたいけんよっていうのが親心ですね、うん、そして例えばちょっとさっきの表現で言えば、クズの子という表現今よくありませんけど、この子はちょっと弱い子やなと思ったら、お母さんは格別その子をかばうようなことするかもわからない。なんであの人だけこんなにお母さんは大事にするかと思うかもわかりませんけど、それは同じように生まれた、同じお母さんの中から生まれた子供で、同じ娘であっても基準で物を見てるんじゃないです。親心、神心、神の目で子供を見てるからそうなんですね。それを理解する子にならなきゃいけない、ね、だから世の中でいろんな人がおりますが、天地の親神様は皆その氏子がね、それぞれが立ち行くように願ってくださってるということね。今月は天地の親神様の、大祭を迎えさせていただきますが、そういう意味においても私たちが親神様の心というものをね、しっかりと認識し、またその親神様の心に対して応える氏子にならしてもらうということが大切な大祭の中身であるね。ですから一言で言えばこれですね、ありがとうですね。親心というのはもう無条件で我が子かわいいと願ってください。ありがとうしかないですね。親に対して不足言っちゃいけませんね。はい、そういうことを一層大切にさせていただきましょう。以上、ありがとうございました。